神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から21年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、僕らが
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸信金でありたい。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて今日は神戸市中央区にあります大力鉄工株式会社をご紹介します。代表取締役社長の清水典弘さんにお話を伺いました。大力鉄工株式会社、三田にあるんですね。
はい。
創業はいつなんでしょう。
昭和27年の8月18日になります。
清水社長で何代目ですか。
3代目になります。
3代目、はい、ということはおじいさんの代と。
そうです。
もともと三田で起こされたんですか、会社を。
もともと祖父が、三陰で、はい、設立しまして、で、ね、途中から三田に移りました。
なるほど。大力鉄工、大きな力の鉄工と書きますけれども、清水さんも非常にがっちりとした体格でいらっしゃいますね。
はい、そうですね。
なんかスポーツをされてたとか。
スポーツはやってなかったですね。はい、はい、
では文化系。
はい、はい、サックスはやってました。
あ、そうでしたか。はい、音楽の道には進まずに、
はい、
家業を継いでということで、はいはい、3代目でいらっしゃると。これもともとその鉄工会社をおじいさんが建てられたんですか。
祖父はもともとは呉服商をやってまして、
はい、
これからものづくりの時代だっていうことで、起業したみたいです。はい、
呉服も、まあ、確かに品物を売る商売ではありますけれども、布製品からこの鉄製品にっていうのは随分思い切った変換ですね。
そうですね。
今、大力鉄工ではどういう商品、どういうものを作ってらっしゃるんですか。はい、製品を。
設立以来、電車の鉄道車両のブレーキ部品を製造しております。
はい、電車の部品、ブレーキ部品、ブレーキ部品でも随分品数としては多いんでしょうね。
そうですね。特徴としましては、少量多品種で、
はい、
まあ、本当に今でも昭和一桁の、うん、図面が現場に流れてまして、はい、30年ぶりに、3個作ってくださいとか、そういう製品もたくさんあります。
あ、3個作ってくださいっていう、そういうオーダーが来るわけですか。
ありますね。はい、
それは商売上ではなかなかロットの、そのね、数で稼ぐっていうふうになると難しいところですよね。
そうですね。うん、やっぱり自動車とかに比べるとロット自体も少ないですし、はい、まあ、多くて数十個、うん、数百個とかいう世界なんで、
はい、
そういうのがもう何百種類あるようなイメージになります。
でもその鉄道の車両によってブレーキ部品というのも当然変わってくるわけですよね。
そうですね。
例えば、まあ、新幹線なら新幹線用のとか、
はいはい、
在来線なら在来線用のとかっていう、その車種、車両によって
部品が異なってきますね。はい、
それがロットの数が少なかったり。
そうですね。
うん、
やっぱ新幹線とかになるとやっぱ数は、うん、ある方なんですけども、
はい、
地方の車両の部品であったりとか、うん、またそれが 海外に行ったりするんですね、車両が。はい、そこからまた新しく必要になった時にってなると、何十年ぶりに何個とかいう世界になってくるんですよ。
はい、こうした、まあ、ブレーキ部品ということなんですけれども、こうしたその製品ものづくりというのは一番こう、大力鉄工として、これがうちの売りですという部分というのはどんなところなんでしょう。
創業以来ですね、ずっと鉄道車両をブレーキ部品を製造していますんで、まあ、うちに、任せて、まあ、もらえれば、まあ、品質第一ですね、まあ、しっかりしたものをきちんとお届けするということは、まあ、大事にしてますね。
はい
はい、
でもちろん新しい車両が誕生すればそういうオーダーが入ってくるとは思うんですが、メンテナンスの部分でいうと、またそれに車両ってなんかね、例えば JR から払い下げてどこかへ行ってまた走り出すねと、当然そこでも需要はあるわけですよね。
そうですね、
まあ、そういったところで、その部品が必要になったらそういうオーダーも
入ってくるというイメージになります。
なるほどね、はい、でもこの鉄道の業界っていうのはもうこれはずっと普遍的に続くもんですよね。
電車自体がなくなることはないかなとは思うんですけれども、はい、車両数っていうのはどんどんやっぱ減っていってるんですね。
はい、
で海外からの、まあ、ブレーキメーカーにしても海外からもこう参入してきてますし、はい、そういう難しさっていうのはあるんですけれども、
はい
はい、
阪神・淡路大震災の時はどうだったんですかね、あの時は。
工場自体は、うちの工場自体は三田なんで大丈夫だったんですけども、お客さんであったりとかで、私東灘に住んでましたんでね、
はい、
三田の工場にずっと数ヶ月間住んでましたね、つって。で、まあ、当時僕中3か高1ぐらいだったんですけども、はい、学校休みになったんで、はい、漢字テストがあったんでね、うん、それがなくなると思って喜んでたんですけども、はい、まあ、時間が経つにつれてもうすごい状況っていうのがよく分かって、はい、もう家の下行くとも倒れてたり、うん、そういう状況があって、はい、で、まあ、父が当時社長だったんで、僕ら家族を工場に一旦はず済ませて、
はい、
避難させて、はい、もう日々こう走り回ってた姿っていうのは今でもよく覚えてますけどね。
なるほどね。これからその大力鉄工社長としてどういう形で、進めていこうというふうにお考えでしょう。
まずはですね、しっかりと今お客さんの期待に応えられるように、しっかりやっていくと、それとまあ、これはうち社内のことなんですけども、うちに縁あって入ってきてくれた方が大力に入ってよかったなと思える、まあ、会社作りっていうのか、まあ、そういうのはしていきたいなというふうに思ってます。で、今創業64年目なんで、
はい、
頑張って100年目指したいなと、それとアジアで活躍できる会社っていうのを目指して、
はい、
頑張っていきたいなというふうに思ってます。
大力鉄工で作られた製品部品が電車に使われて、その電車でまた、ね、私たちも乗せてもらってるんで、ひょっとすると大力鉄工の部品が使われた車両に日々乗せてもらってってる可能性があるわけですね。
そうですね、目に見えないところですけども、うん、縁の下の力持ち的なイメージで頑張っていきたいなと思ってます。
ありがとうございました。もともとは、大力鉄工というのは神戸の方で、まあ、創業したということなんですが、今お話にありましたようにもうすでに、まあ、本社機能といいますかね、三田の方に工場があってということで、清水社長も、まあ、ほとんど、まあ、そちらの方にいらっしゃると。
震災の時もね、そんなに行かれたっておっしゃってましたね、は
い。でまあ、創業64年、まあ、100年目指してまた頑張りたいというお話でした。
あなたのそばで未来を
心を伝える笑顔、明日を支える笑顔、神戸新金で笑顔がつながる。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。